ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
ただいま始まりました。というかただいまっていう感じです。
お疲れ様です、
はい、ハンスケット。
はい、実はただいまのなんていうのコマーシャルソングをこの間から作っているって話をちらっとしたかと思うんですけれども、うん、一応カラオケ作りまして、うん、皆さんに配布したんですけれども、うん、そしたらですね、うん、We are the world みたいにみんなで歌ってくださいみたいにって言ってたらみんな忙しくなっちゃって、ハンスケさんと私だけの収録が続いているのですが、このままですと、二、はい、人で重症という、重っていうのが重なる。うん、重症っていうのは変な話ね、変な言い方ですけど、うん、なんて言うんでしょう、二人のことをね。
何でしょうね。
なんだっけ、カルテットじゃなくて、クインテットじゃなくて、なんとかです。はい。
ペア。ペアじゃないな、デュエット。じゃあ、
デュエット、はい、デュエット。はい、になってしまうかと、ちょっと心配しているそのです。
はい。はい、私は、今日、日光の方まで、日帰りで行ってまいりまして、はい、ちょっと前に、10時半くらいに帰ってきて、収録をちょっとだけ、伸ばしてもらいまして、ようやく収録を開始しているのですが、ニコなんか大人になってからも一回行ってる、まあ修学旅行で行ってるんですけど、僕も、大人になってからも行ってるんですけど、またなんか変わってる感じがしたのと、大人になってから行った時もね、なんかあんまりこうパッとしてない感じがしてたんですけど、はい、今日はねすごいいいなと思って、日光、あいにくすごいジャカジャカの雨の中ですね、視察をしてきたわけなんですが、まあ、視察という点で言うと非常にやりづらい、
はい、
傘差しながらカメラ構えたりメモ取ったりで大変だったんですけども、なんか写真を撮りに行こうと思ったらすごくいいかもとか思って、なんかなんか山の感じ、こう背の高い木が多くて、でちょうど桜が満開だったんですよ。でなんかこっちで見る桜とまた違って、しだれ桜みたいなのが多かったりとか、はい、一ところにいっぱい桜が固まってボンってあるんじゃなくて、はい、緑の木の中にポツンと一本だけあったりとか、あとね結構背が高い、こうまっすぐ伸びて上の方に花が、上の方だけ花が咲いてるような桜があったりとか、まあなんかすごいいっぱい撮りたいんだけどみたいなだけどどんどん場所を巡っていかなきゃいけないので、ああちょっと待って待ってみたいな感じで、ちょっと脱線ばっかりしていたんですが、なんかちょっと通いたい気分な感じでしたね、日光。 そのさんも行ったんでし
ょ。いや、秋ね、あの、いわゆる修学旅行シーズンっていうか、修学、息子の修学旅行について行ったんで。
あ、秋か。
秋です。
あ、そっかそっか。
だから、ただ天気あんまり良くなくてっていうか、やっぱ雨降ったりして、
うんうんうん、
なんだっけ、あの湖とか、うん、大雨の中、うん、遊覧船で乗ったりとかしました
。あ、遊覧船も乗ったんだ。
遊覧船も乗るんです。で、あの、なんとかの滝、竜頭の滝だっけ。
竜頭、はい。あれですね。
はい、滝はですね、うん、あの、子供を、あの、しろいこに背負ったまま、うん、走らされました。あの、船が出てしまうぞとか言って、別に走らなくてもよかったんですけど、船は多分待っててくれたんですが、
うん、
もうとにかくね、子供たちで何百人以上いるあれですから、
うんうん、
ぐわーっと長くなっちゃって、
うん、
途中で写真屋さんがちょっと止めてね、うん、あの、集合写真、ちっちゃな集合写真、グループ写真を撮ってたんですけど、
うんうん、
もう、あの、先生が焦っちゃって、うん、あ、もうそこで写真撮ったらダメとか言って、
お
うおうおう、急げとか言って走らされた。
竜頭の滝って、川沿いをどんどん上がっていくとこでしょ。
あ、いや、下って行ったんですよ。宿が上、宿っていうか、確かバスで、この上について、う
ん、下ってって、
下っていく
滝を見たんだ。
はい。
うん、
でも、20分以上あったんでね。
もう
大変でしたよ、僕は。
下ってって、下で拾ってもらったの？
いや、そのまま遊覧船乗り場まで。
うん。
で、遊覧船に確か乗ったような気が。
ああ、そうなんだ。
結構な距離だからあったんですよ。
おぉ、あるよね。うん。
なんか、死にそう、ヘトヘトでした。校長先生に、いやー、よく頑張りますねって言
われて。なんか、聞いた話だと、下に止めて下ろして、まあ、滝を見ながら上にどんどん上がって、上で拾われるっていうケースが多いみたいですけどね。
ああ、そうなんですか。
うん。まあ、学校によってもいろいろみたいですけど。
まあ、そのようなコースが、
うん、
ある。そんなわけであんまり覚えてないんです。どんなところだったか。
そうか。なんか、どこ行ってもね、なんかいい感じだったんですよね。で、最後の方でようやく晴れ間が見えて。
ええ。
それを晴れたら晴れたでまたすごい綺麗でね。
あ、
うん。秋もいいのかもしれないですけど、この時期もいいかもと思って。
狙い目なんですね。
うん。まあ、雨降ってたのもあって、すごい、閑散としててね、なんかすごく静かで、いいなぁと思って、なんか、それこそ時間とお金があったら何日かこうね、滞在して、
はい。
いろんな表情を見てみたいなぁと思っておりました。はい。で、今週は冒頭に音楽が流れましたが、
はい。
これは、
はい。あの今回の番組のためだけに特別に書き下ろしたというか、うん、引き下ろしたというか、
うん、
はい、完全、一応完全オリジナルなつもりの、あのテーマ曲
今回の回だけのための
曲なんです
ね。ですね、
はい、
すごいですね。
めちゃめちゃ気合い入りまくってますね。
うんうん、
はい、あの、タイトルはですね、スペースシップという、
うん、
宇宙酔いというタイトルがついておりますけど、あの、まあ、ちょっと前からずっと叫んでますが、
うん、
あの、NASA TV を見続けていた結果ですね、うん、あの、まあ、ああいう曲ができたんですけれども。
すごいね。
あの、あれは一応ちょっと船外活動のイメージ、うん、EVA って言うんですけど、うん、と、あと野口さんのこうツイートピックにあった、あの、夜の側を、ISS が飛んでいる写真で、うん、ちょっと、うん、あ、もうあの、あれにあげてますけれども、
うん、
あの、ブログにあげてますけど、あの写真のイメージをちょっと、音にしてみたっていう、
うん。すごいなぁ。何かからインスピレーションを得て、音楽を作ってしまったと。
まあ、そうですね。いろいろ元ネタはあって、あの、
うん、
言い出すと気にならなくなるんですけど、
うん、
はい。まあ、そのちょっと更新しているイメージですとか、
うん、
あとね、あの EVA って 実は7時間もやるんですよ。6時間とか7時間。
おーおーおお。
ギリギリ7時間ぐらいまでなんで、
うん、
で最初は結構のんびりした感じで、うん、作業が進んだり更新ものんびりしてるんですけど、
うん、
だんだん5時間6時間経ってくると、
うん、
やっぱこうお尻が決まってくるので、
うん、
どんどん忙しくなってくるんですね。
はいはいはいはい。
まあ、そういう感じを、まあ、ちょっと音にしたわけなんです。本当は3分ぐらいの曲なんですけど、無理やり1分にしたらちょっとなんかこう爪爪に感じます。もう一回作り直してちゃんとしたバージョンをいつか、うん、アップしたいと思います。
おなるほど。まあじゃあこの完成版はいつかまたご紹介できればと思いますが、はい、ということで今週は、NASA TV に夢中になったスノーさんの、
はい、
宇宙話、
はい、
でいきたいと思います。ということで、私もちらちらと船外活動をちらっと1回見たのと、はい、帰ってきた時のやつは見たんですが、どれぐらいやってたの？ずっとやってたの？
結局僕が見たのは、
うん、
打ち上げの日から、
うん、
到着の日までなので、
うん、
16日間見続けていたの。
全部すごいな。
まあ当然仕事に行ったりしてね、見れないっていうか見れない時間もあったんですけれども、
うんうんうん、
とにかく家にいる時は、
うん、
最初は食事の時は音だけ聞いてたりしたんですけど、
うんうんうん、
大きくしてそのうちにご飯を持ってこうパソコンの前で食べる。家用のパソコンっていうかね、今に置いてあるパソコンもあるんですけど、
うん、
それも常時つけっぱなしになってまして、
僕
がつけっぱなしにしたわけじゃなくて、ちょっと妻と子供に教えてあげたんですよ。
うん、
僕らやってるよ、面白いよって。うん、そしたら、なんか二人ともすっかりハマってしまって、
うん、
常にその NASA TV がついてる状態になってましたね。
へぇ。いやでもなんか船外活動とかさ、
はい、
退屈じゃない？
ああ、まああれただ見てるだけが退屈の、
うん、
まあ結局、まあ、何が面白いかっていうと、うん、本当にリアルでね、
うん、
リアルタイムで、今起こってることが見れるっていうことなので、
うん、
最初にそのシャトルの打ち上げのところから、
うん、
打ち上げの時間前から6、7時間前から見始めたんですけど、いろいろ作業者がいろんなことをやっているのが映ってるんですよ、
うんうん、
で更新とかもね、更新とあと解説が入るんですけれども、
うんうん、
結構、ま、間が空いてるんですよね、やっぱり、
うん、
実際の作業ですから、
うんうんうん、
でそれが最初はちょっとつまらないなとは思ったんですが、見ているうちにだんだんなんかその、うんうん、そこにいるかのようなこう、
はいはいはい、
徐々にこう感じてきて、
うん、
これ暇じゃないんですよね。こうやってるのを見てるだけで、例えばずっと延々と管制センターが映ってるとするじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとそこにいるだけでだんだん管制センターの人間のような気分になって
スタッフになりきっちゃってるのね。
そうなんですよね。こう大きなほらパネルがあって、そこにいろんな情報とかが出てる、
うんうんうん、
もう何日も見続けてるうちにそれが何の情報かだんだん分かるようになってくるような感じなんですよ。時々そこがこうアップになって、
うん、
解説が入るので、
うん、
こに映ってるまあ数字ですとかこう記号とかがなんとなくわかるんですね。
お
あのまあ一番簡単なのはあの ISS の緯度とか経度とかそういうの、
うんうんうん、
あの数字でわかるようになってくるので、うん、そうすると非常に なんて言うんでしょう、NASA の職員になりましたみたいな
うんうん、うん、
スタッフになりましたっていう一体感がこう出てくるので、
うん、
あのもう目を離せない。
ほほ
っていう、うん、感じですね。
うん、
打ち上げの日に、まあ、打ち上げの本当何時間か前ですね、もう乗り込んでから、
うん、
あの乗り込むところとかも全部出てるんですよ。
うんうん、
あの乗り込むっていうのは、シャトルに行き着くところはもちろん、シャトルの中で、こう、座席について、いろいろ周りの人がいろんなことをやってくれるっていう、
うん、
準備するっていうところまで全部見えるので、
うん、
もうその段階でもうシャトルに乗り込んでますけど。
気分はシャトルの中なんだ。
乗り込んでる感じなんですけど、うん、ちょうどその頃に ISS が、ISS というのは、国際宇宙ステーションなんですけど、
うんうん、
こう、ケネディスペースセンターの上空を飛んでいきまして、
うん
うん、それが僕テレビカメラの画像で映ってるのと、
うん、
管制センターのトラッキングのこうトラッキングって言って軌道を世界地図の上に表してる、
うんうん、
あるんですが、うん、そこと一致するんですよね。まあ当たり前なんです
うんうん、うん、
もうそれを見たらもうなんかすごくこうあそこに行くんだっていう感じになってはい。まあ、本当少年のような、気持ちに火がついてしまいました。そこからもう、なんか起きてるときは常にあれです。っていうか、うん、あれは、ミッションは一応グリニッジ標準時で、まあ、特に ISS についてからはグリニッジ標準時みたいなんですけれども、
うんうん、
そんな感じで起きてるって感じですか。それにあったと起きてる。まあ、もともと僕ほら、
そうですよね。
ちょうど地標準時に生きて、で、起きてるので、で、活気してるので、ちょうどいいんですけど、
もう
行ったりだったみたいです。
そうなんだ。いや、なんか、そうね、なんとなくわかんなくもないんだけど、
はい、まあ、要するに暇だったってことだ。
なるほどね、
はい、
一回ねその船外活動のやつを見たときは、はい、なんかあれだったんですよね。単純にこうあれどっちだったんだろう。シャトルじゃないよね。
あいや両方ありますね。あのシャトルからあどっちの方かな。今回は、うん、今回のミッションは、シャトル、結局ね、宇宙の引っ越し屋さんだったんですね。
おー、はいはいはい、
引っ越し屋さん兼、うん、建築屋さんっていうのが、まあ、シャトルと、シャトルと ISS に関して言えば、
うん、
そういう、要素はすごく大きくて、
うん、
まあ、レオナルドという貨物モジュールっていう、
うん、
まあ、要は平たく言えばコンテナみたいなものを、
うんうんうん
持っていくのと、うん、あとは ISS にあるアンモニアタンクって言って、
うん、
ISS を冷却している冷却装置のに使うアンモニアのタンクを交換するっていう、うん、そういうのが大きな、
はいはい
はい、まあ、目的 で、
うん、
で主に船外活動は確かそのアンモニアタンクを取り外して新しいのつけて、
うん、
古いやつは持って帰るっていうそういう、
お
作業だったと思うんですが、
なんかね、ISS だったのかシャトルだったのか分かんないんだけど、その、まあ、ちょっと引いた絵でその、シャトルか ISS が映ってるちょっと上に、宇宙飛行士が浮いていて、でほとんど動かないんですよ。で、と思ってしばらくずーっと見て、なんかもぞもぞはしてるんだけど、何してるかわかんないし、それが永遠と流れてて、ってしばらく見てたんだけど、って思って、とりあえず、そこは切ってしまいまして、で、 到着の時はそれ見るからちょっと遅れるよっていう須藤さんから入ってたから、向こうも作業しながらとりあえずつけてみようと思ってつけたところに、ちょうど大気圏入ってからの映像になってたのかな、もうつけたら。
あの、そうですね、あれは多分あの、別な飛行機が飛んでいって、でそれからあの
撮ったよね、
撮ってると思うんですよね、
だったんですけどね、まだでも上空からの絵っぽい感じだったので、はい、下から地上からの絵じゃなくて、はい、上からの絵からは見れたんですけど、あれでもなんかこう変な感じがしますね、あの位置からこう落ちてくなんか、うん、落下してるっていう感じ。
もう本当落下してますね。
そもそもあれって滑空できるの？あれ着陸してるから滑空してる
のか。いや、まあ一応滑空してるんですけど、かなり墜落に近い状態
って。なんか怒ってるような感じですよね。
怒ってますね。
あれさ、はい、ジャンボジェット機って推進力がなかったら滑空できないって本当？
いや、そんなことないですよ。できますって。
できるの？
飛行機は全てできますよ。
そうなの？
うん、あの、羽がついてるものは。
あ、そうなの？
うん、まあ、極端に言えば石だって滑空してるって言えば滑空してるんですよね。ある程度、あの、面積がある、あれば、
うん、
武器の抵抗があるので、うん、それは、あの、滑空って言ってもいいかもしれないんですけど、
うん。
うん、大体のものは、大体のものって空飛んでるものは大体滑空してますから
ね。なんだっけ？プロペラ機ってエンジン止まっちゃっても、
はい、
そこから、
はい、何キロか
滑空して場所さえあれば着陸できるじゃないですか、
はい、
ジャンボもそうなの？
いや、もちろん大丈夫です。大丈夫ですっていうか、かなりの距離が、あの、高度さえ高ければ。
あ、そうなんだ。
はい、
あの、
こう、もう空力設計上、そのなんていうか、沈下率だと沈降率だと、
うんうんうん、
そういうの決まってて、
うん、
まあ、グライダーもそう、グライダーなんか特にそうなんですけど、
うんうんうん、
あの、こう、無風の状態、上昇気流がない状態で、
うん、
水平に 何百メートルか、まあ、1キロなら1キロ行った時に、
うん、
どれだけあの高度が下がるっていうのは、もう、その空力設計で決まっている。
あ、そうなんだ。
ええ、だそうです。まあ、あのパラグライダーとか、ああいうスポ、
うん、
エアスポーツのものも、スカイスポーツのものもみんなそうなので、
うん、
あ、滑空費だ。はい、思い出しました。滑空費っていうのは決まっていて、当然ジャンボもある、うん、あります、
ね。ドーンといきなり全部のエンジンが停止しても、
まあ大丈夫ですよ。
場所さえあれば着陸できるんだ。
う
ん、
はい、うん。まあ場所さえあれば。場所さえあれば、はい。あの、実際にあの、もう火山灰で、あの、全部のエンジンが止まって、
うん、
そのひたすら滑空してる間になんとかあのエンジンをかけ直して、
うん、
緊急着陸できたっていう。
ま
あ、もっとすごいのは飛んでる最中に燃料がなくなって、
おう、
あの、手近な空港に、カナダだかアメリカなんですけど、カナダかな、あの、手近な、
おう、
今は使われてないっていう空港に、
うん、
なんとか無理やり降りたっていう事故が。
へえ、あ、そうなんだ。あ、じゃあなんか、デタラメだったわけですね。
いや、まあそんな、うん、落ちるようなものだったら困るん
で。まあそうだよね。
まあでも、ジャンボジェット機の場合は降りる場所が決まって、っていうか、もうそんなに
限られちゃう、
ね。限られてるの、うん、確かに全部のエンジンが止まったらそりゃ大変なんですが。
う
ん、
そうか。いや、でもあの、スペースシャトルの羽ってさ、ちっちゃくないですか？
ちっちゃいですね。で、
なんか、心もとないというか、頼りないというかね。うん、
まあ、あれは結局、まあ、ほとんど落ちてるので、あの、一番最大のスピードはマッハ20ですから。
20？
はい。
へぇ、
まあ、過去にもね、事故もありましたけれども
。なんか、まんまこう、ただ、落っこちてきてるみたいな。その角度がちょっとついてるぐらいなさ。そんな感じがしてたんだけど。でも最後はね、着陸の時は普通の飛行機みたいにちょっと機種上げてみたいな感じだったけどね。
まあ、うん、あの、でもあれ多分普通の飛行機の、あの、2倍とか3倍っていうスピードで着陸してるん
だ。
滑走路とかがすごく大きくて、
うん、
他に周りに比較するものがないから普通に降りてきてるように見えるんですけど、
うんうんうん、大きいんだ。
確かものすごいスピードで降りてきてると思います。
うーん、そうだよね、パラシュート開くぐらいだもんね。
そうですね、
うん、でもさ、そのリアルタイムで見てるとかっていうね、その宇宙での映像もそうだし、はい、そのスペースシャトルの着陸なんかもそうなんだけど、なんかこれリアルタイムなんだよなとか思うんだけど、それを意識してないとなんともなく、あ、
まあそうですね、
変な感じですよね。
すごくそのチンタラしてますから、
うん、
あの SF 映画のように一見見えるんですけど、
うん、
SF 映画のようにはちゃっちゃと話は進まないっていうところが、うんうん、まあ知らないっていうか、その僕も最初はそれが違和感あったんですけど、
うん、
あのパッと見は多分なかなかとっつきにくいと思います、うん、当然のことだ、
うんうん、
で見ているとって、まああの特に言葉が分かればもっと面白いのかなとは思うんですけれども、
はいはいはい、
まあとにかくずっと 見続けているとそこにいる人たちにだんだんこう、
うんうん、
だってですね、親しみが湧いてくるっていうのがあるし、まあ、今回ね、うん、クルーに ISS の野口さんと、あと、山崎さんもいらっしゃったので、
うんうんうん、
まあ、ずっと聞いてると、山崎さんなんかも日本語で話すこともありますから。
へぇ、ね、あ、そういうシーンがあったんだ。
あ、あります。何回もありました。
へ
ぇ、出かけるときも、
うん、
こう、英語でちょっと話した後、
うん、
日本語で行ってきますって言ってましたし、
うーん、
あとドッキング前ですね、
はいはい、
こう ISS からシャトルが見えてくるんですよ、
うんうん、
でそういう画像がずっと流れてて、
うん、
徐々に近寄ってくるところで、
お、
方針がありまして、
うん、
ISS で、で野口さんが待ってますっていう、
うんうん、
山崎さんが、なんて言ってたかな、もうじき着きますみたいなことに、
うんうんうん、
山崎さん待ってますよっていう感じで、こう日本語での会話が
入ってたんだ、
まあ、普通に入ってまして、まあ、いやすごいねっていう、まあ、普段日本人は応援してる私なんだけど、やっぱりすごいよこれはと思いながら、
へ
え、うん、うちではそのドッキングのところとかみんなで1台、1台じゃなくてうちの場合2台のコンピューターで見てたんですけど、
うん、
微妙に何て言うんでしょうね、前後するんですよね、接続の関係かな
んか、うんうんうんうん、
片方の方が若干早いっていうか、
うんうん、
ので、まあ、30秒くらいなんですけど、
うん、
人がしたとか言ったら、古い、遅い方のパソコンに走って、こんな感じで、ドッキングのところを見て、で、なんかみんな、今ドッキングしてからも、やっぱり、ね、映画だとパッと開いて、
うん、待って
るんですが、
うん、
3分くらい結構な時間、やっぱりチェックに、かかりまして、ドッキングして、
うん、
その機密ですね、空気漏れがないとか、
うんうんうん、
ずっとチェックしてるんですよ。
ほう、
でまあそれを聞きつつ、
うん、
はい、まだかまだかって言ってるうちにやっと、うん、あっさり来ましたって実は見逃したんですけど
そうなんだ
ちょっとなんか歯磨いてたかなんかしたのかな、気がついたらもう入ってきててみんなでわーとか言って、
お
ハグして抱き合ったりして、こう大騒ぎな状態ですね。
へ
ー、妻がなんか中学生みたいねみたいな話ですやっぱり、ね、ISS って限られた人間で、こう非常に厳しい環境でこうね、やってる、
うんうん、
マミの人間が新しいメンバーで来るっていうのはものすごくこう高揚するんだなって、
あ、そうなるんかもしれないですね、そういう隔離されたところで、
あとで、ね、新鮮な食べ物が、
ああはいはいはい、
野口さんはキュウリが食べ、生のキュウリが食べられて実に嬉しかったっていうのこと、
へえ、あ、そうなんだ、生のものも食べられるんだ宇宙で。
あ、その時だけですね。普段はほら真空パックしたやつみたいな、うんうん、あの着いた時だけはそのために生のものを持っていくっていうことらしい。サンタクロースのような感じですか
ね。おー、でもそれなんでキュウリなんだろうね。
ああ、なんでなんですか。いや、
リクエストかもしれない
。キュウリが好きだったのかまあでも何でもいいんじゃないですかね。今日 の、 あのニュースっていうか、シャツ、うん、ISS のニュースだと、うん、リンゴとレモンが宇宙に浮いてましたけどね。
へ
今日はあの、ロシアから補給船、うん、プログレスっていう、確かプログレスだと思うんだけど、補給船が着いた直後で、
うん、
新鮮な食べ物にありつけましたみたいな。
へぇ、ほうほう。でも今その宇宙開発の予算とかってどうなったんですか、結局。
そうそう、あのね、うん、まあ結構厳しいらしいんですが、うん、とりあえずその事業仕分けね、
うん、
ではなんか広報センター、都内にある広報センターをなくするっていうことで、
うん、
あの決着がついたみたいなんですけど、
うんうん、
まあ、事業そのものに関しては特に減らされてないみたいなんですが、
うんうん、
やっぱりあの新聞なんかの投書みたいなんでね、
うん、
とっても山崎さんの活躍してよかったっていう人と、
うん、
あのそんな日本今そんな状態じゃないんだから何百億出してる場合じゃないでしょっていう、そういう2種類の意見が載ってましたけれども、
うんうんうん、
まあ、これは、ね、アポロ計画の時からもあった話で、
うんうん、
あのやっぱりアメリカでもそんな月に行ってる場合かみたいなそういうのはありましたか、
うん
うん、まあ、ただ希望に関して言えばですね、
うん、
ちょっと辛いっていうのは確かみたいなんですよ。
こう
は、うん、あの ISS その希望を作りましたって言って、
うんうん、
今回何人か十何人いるんですよね、
うん、
あの僕が行ったので、
うん、
でみんなで記念写真とか撮ってる、こう集合写真とか撮ってる場面が何回も何回もあったんですけども、
うんうんうん、
その中でね、あのこうディスニーっていう、まあ、メインのアメリカのところモジュールとか、
うん、
ロシアのモジュールとかは狭いんですよ、
うん、
みんな行くと、
うんうん、
並べようがないというか並んでるんですけど、
うん、
上も下もないので、
うん、
みんなこう天井から顔出してるみたいな、
そうです、うんうんうん、
あの希望はみんな結構余裕を持って、
うん、
あーっと回ってで、しかもこう全身ほぼ入る感じの引きのある写真がね、
うん、
撮れてるんですよ。いや、希望ってでかいんだなと思ったんですが、でかいんじゃなくて、あの本来そこに入るべきこういろんな実験装置ですね。
あ、はいはいはい、
まあ、みんな民間とかからこう、公募して、あの、の、まあ、ある企業なら企業が、
うん、
宇宙こういう実験したいからこういう実験装置を作ってくれないかってこう、
うんうん、
頼みますよね、
うんうん、
あの JAXA で、まあ、JAXA がそれを作ってそれを打ち上げて設置するっていう形になってるらしいんですけど、
うん、
まあ、なんかあんまり塞がって、あの入ってないっていう、要はあのこう、まあ、あれは一種の貸部屋なんで、宇宙の貸部屋な
ん
で、
うんうんうん、
まあ、半分ぐらいなんだっていう話、合ってないんですよ。そういう意味ではちょっと辛い。
なるほどね。おお、そうか。いや、でもなんか ISS 自体もさ、なんか廃棄とかなんかそういう話もありましたよね。
まあ一応この間その2020年まであと10年を運営するっていうふうに決まりましたっていうの。
あ、そうなんだ。
はい。なったんですが、
うん、
それをあと10年間続けるのはまたその予算がかかるんで、
う
ん、
まあそうですよね。
どうするんだっていう、
うん、
話ではあるんですが、
うんうん
うん、まあ僕としてはちょっと続けていただきたいなと思って、
うん、そうですね。せっかくそこまで足がかりができたところに、それをなくしてしまうっていうのはもうちょっとね、寂しいものがあるけど、まあ
思うんですけど、まあ、結構、その、これはやっぱり、ちょっとすごく僕は嫌なんだけど、どうしても政治的なあれがあるらしくて、
うんうん、
インタビューというか、NASA TV の中でも、あ、JAXA が主催のインタビューというか、うん、あれをして、大臣とか、毛利さんと、あと大臣ですね、前原さんと、
うんうん、
誰だっけ、長官室の官房長官、
うん、
とか官房長官が、うん、と更新するというそういうイベントがあったりして、
うん、
JAXA は一生懸命今俳句を宣伝してるんですけど、
俳句？
宇宙俳句を作って、
うん、
投稿してくださいっていう、そういうイベントをやってまして、
うん、
それにその政治家2人が出てきてですね、
うん、
俳句を披露してたんですけど、
うん、
それがまあどうしようもない俳句なんで、
う
ん、官房長官の俳句はですね、
うん、
ここで言うのもなんか宣伝みたいで嫌なんですけど、
うん、
で、なんだっけな、行きたいな、まず行きたいななんですよ。行きたいな。我らも、首相も我らも宇宙人っていう。なんじゃこりゃ。結局、宇宙人首相って宇宙人って言われている。小山さんの宣伝なのか、それともこれは宣伝にもなってないんじゃないかっていう内容だったんで。なんか、家族中で失笑を買ってたんですけど。何この、
もうなんか行きたいなっていうところでちょっと
中学生だって作んねえよとか言われてましたまあそんなそういう感じなんですが、まあ毛利さんがいろいろ頑張って宣伝してましたけど、やっぱりあれですね、日本のステートメントが高まったとか言って、毛利さんが言ってたんですけど、毛利さん、ステートメントって日本、英語で言わないで、日本語で言ってほしいよとか思った
ん
ですまあ結局、国際宇宙開発の中で、まあ、存在感が、この希望の運営で、ね、躍進したんですっていうのを一生懸命言ってましたね。言ってましたけどね。結局その、こう、コロコロ変わる政権って言いますか、こう政治にも、こう、科学的なね、そういう、結構長期にわたるプロジェクトが政治に翻弄されるっていうのは、ちょっとって思いますよね。で、また、そんでもってまた科学者っていうのはそういうのに、に太い人が多い。大変じゃないかなと、思いました。まあ夢だけではやっていけないとは思うんですが。
でもなんかね、こう、うわ、その日本の地位がとか、ね、そういったことを、またあれになっちゃうけど、もうなんか、この地球から出してるものとして、
そうなんです、
全体として見てね、どうなのかみたいな、日本のあれかどうのこうのとかってなんかちょっと違うような気がしますよね。まあ
非常にね、そうな、まあなんて言ったらいいのかな、まあ一応でも各国、そのカナダとか、一応カナダ、ヨーロッパ、それからロシア、アメリカ、日本っていう、あれの国際宇宙ステーションなんで、本当の国際かって言われたらそうじゃないっていう感じではあるんですけれども、まああんまりそのうちの国っていう、
なんかね、
は言われてもしらけるまあ僕はしらけます。まあそういう話は、まあ実はどうでもよくて、一番面白かったのは、
ね、
生活とか、あと、野口さんのカメラマンぶりが素晴らしくてですね、こうカメラが出るためにたびにですね、僕もカメラ撮ってたんですけど、カメラ
を、
どうもニコンなんだなという感じなんですけれども、こう、 スペースシャトルが着く前に、うん、バックフリップって言って、うん、回転してみせるんですね、
うんうん、
まあ、これ別にあの、アクロバットでやってるわけじゃなくて、
うん、
写真を撮ってもらって、
うん、あの
耐熱タイルとかの、損傷がないかどうかっていうのを調べるために、
うん、
ぐるんってこう一回転してみせるっていうのがありまして、
う
ん、それをまあ写真が撮ってるんですけど、
うん、
まあ、400ミリだったかな、400ミリと800ミリだったかな、
うん、800ミリ
800ミリだったかな、すっごいでっかいレンズで、
うん
うん、あの撮ってるんですけれども、
うん、
無重力だから、
うん、
ものすごく簡単に 撮ってる感じなんですよ当たり前の話なんですよ
まあまあ、う
ん、あれすごい不思議でしたね、
うん、
カメラを、
うん、
握るっていうよりはなんかつまむ感じですよね。で、あのフードのところを左手でもう長いフードな、ね、長いですから腕をいっぱい伸ばしてフードの先端を指先でちょんって押さえてるだけなんですよ。
おーおーおーおー。
で、あのシャッターボタンの方もあの、まあ、まあグリップは握ってるんですけどそんな強く握るっていうよりもつまんでるだけっていう感じで。
へえ。
ね、
いや、なんかそれもなんかあれだね、その宇宙だから、
うん、
撮り方ももちろん変わるっていうのもあるけど
そうなんだ。
それによってなんか撮れるものも変わってきそうだね。だって800ミリなんて手でって無理なわけじゃないですか。
まあ、なかなか難しい
なんか、まあ、一脚なり三脚なりに固定してみたいな形で撮るものが、
ね、
つまんでくっついてくる
つまんで、まあ、ふわふわ飛んでるっていうか、手を離すとそのまま浮いてる状態っていうのが当たり前なんですが、カメラに関して言えば非常に不思議な感じが。で、もう目を皿のようにして見てたんですけど。
へ、いや、面白そう。
面白いです。あと観測窓とかの脇に、
うん、
まあ、磁石なのか、
うん、
あのマジックテープなのか分かんないんですけど、
うん、
カメラペタってくっつけるんですよ。
はいはいはいはい。
壁にカメラがくっついてるような状態なんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこからポイってこう外してパッと構ってまたポイってくっつけるっていう、う
ん、へえ、
すごく楽な。
おお。
まあ、離れてたら困る、離れて漂ってっちゃうと困るんですよね。
へ
え。あと、あの、野口さんのカメラの構え方とかが、
うん、
あの、パッと映ってるんですけど、集合写真とか撮るときにね、
うん、
作業中のなんかスナップとか撮るときに、ね、
うん、
撮ってるんですが、
うん、
ものすごく軽やかに、
うん、
あの、撮ってましたね。やっぱり、シャトルで行った人とかは、
うん、
両手でカメラを押さえてる感じなんですけど、
うんうん、
野口さんは片手で、
うんうんうん、
フリップのとこだけつまむようにして、
うん、
シャバシャッと。
そうだね、無重力だとそういうふうに撮れるんだもんね。
シャバシャッと。
まあ、でもなんか、地球上では、普通のまあ一眼で片手で撮ろうと思ったら、なかなか撮れないもんね。いや、でもなんかいろんな撮り方できそうだね。なんかちょっとシャッタースピード遅くしてさ。
はいはい。
こう、
ね、
レンズの軸でこう回しながら撮るとかさ。
そう
なんか楽しそう。
まあ、あの、野口さんのツイートピックはいつもチェックしているんですけれども、
うん、
本当なんかいい写真があって。
うん。
うん、素晴らしい。
うん、
あの、まあ、野口さん、まあ、あの、山崎さんの場合はあまりこう、とにかく忙しかったんで、
うん、
あまりこう、ツイッターとか、行ってきます、帰ってきました、確かに。野口さんの場合は、まあ、もう生活してるんで、いろんなことが書いてあったりして、
うん、
面白かったんですが、うん、まあ、生活って言えば今回は、本当宇宙の引っ越し屋さん状態で、
うん、
あの、かなりの荷物を、
うん、
あの、本当そのまま見てると、
うん、
あの、なんとか運輸みたいな感じだった、
うんうんうんうん、
引っ越し屋さん状態で、で、まあ、着てる服がまたいつもカラフルなポロシャツみたいので、
うん、
しょっちゅう変わるんですよね。
へー。
で、 これは何なんだろうと思ったら、
うん、
この服自体も実は実験で、
うん、
宇宙で着れる、あの動きやすくて、
うん、
汚れにくて、汚れにくくて、
うん、
あの匂わない、
へ
え、汗とか、うん、そういうのって汚れても汚れないっていうかね、
うんうん、
あのとにかく長いこと着てられる、うん、そういう服の開発っていうのもやってい
て、へえ、なんか自浄作用みたいなのがあるんかね。
そう、ズマ繊維とか でどこが開発してんだろうと思ったら、うん、あの一番多く提供してるのはあのモンベルっていう
会
社なんで、あの山の
上は、うん、はいはい、
モンベルだったんですけれども、
うん、
ただデザインがちょっとすごくこう、なんて言ったらいいのかな、本当に作業服っていう感じなの、履いているものもそんな感じなので、
うん
うん、あのなんとか引っ越しセンターみたいな感じ、
あ、なるほどね。
非常に面白かった。これは本当に宇宙なのかっていう感じだった。
へー、そうなんだ。
うん、
うん、いやー面白いな。
はい、
うん、
まあ、あの今回あの白状しますと、私は野口さんにメッセージを送るためにツイッターのアカウントを取りました。
あ、う、あ、ん、来た来た今回一番の目玉じゃないの、それ。
目玉なんですけど、
うんうん、
あの使い方がよくわからなくて、
うん、
誰もフォローされてないっていうか、誰をどういう風にしたらいいのかわかんないので、とりあえず野口さんと山崎さんだけがいつもいるっていう感じですかね。
うん、ああ、そうなんだ。
探してくださいっていう感じ
で。ID を公表したら。
あ、そうか。
うん、
まあ、あの、探してください。
なんで公表しないの？
多分すぐ分かると思います。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、スノーで探せば出てく
る。うん、まあ、多分、うん、そうですね。
へぇ、
まあ、あの、宇宙関係のことだけにしようかな、と思ったんですけど、あんまり多岐に広げるとややこしくなりそう
それは甘いな。
あ、そうですかね。やっぱり他で、あの、言いたいことは言っている感じなんで。でもあの宇宙関係のやつだと特に野口さんのは、
うん、
もう肯定的なあの反応しかないんで、
うんうんうんうん、
見ててすごく気持ちいいっていうかね。
お
で世界中の人が、
うん、
あの地球中の人がこう肯定的なことを多分言ってると思うんですよ、
うんうんうん、
なんでそういう意味では非常に、
うん、
精神衛生上いいので、
うん、
おすすめです。
うん、うん、いや、来ました。待ってた人がいっぱいいるんじゃないかと思います。
はい、いや、あまり期待に添えないかもしれない。
いや、それがもうダメですよ。もう、ここで行ってしまった以上ですね。
どうなるんでしょうね、
きっと、いろんな人に見つけられてですね。てか、僕は見つけて、あれだな。フォローしておけば、そこを辿って、みんなさんが辿り着いて、
スノーを探せプロジェクト、いや宇宙進出を狙っております
そうか、野口さんのフォロワーを見たらスノーさんらしき ID がいるはずなわけですね。
野口さんと山崎さんにいます。
あ、じゃあ
でもすっごい数のフォロワーみたいですからね。
あ、そこから探すのもまた大変かもしれない。
はい、
あ、間違えちゃった。お友達検索、今、ツイッターのサーバーが高、負荷が高いために、機能を一時停止しております。
あ、そう
なの。で、私は、メールで検索しようと思って、メールアドレスを入れたら、ご招待のメールを送っているようです。失敗でした。はい。ということなので、ぜひ、そのさん見つけてね、フォローして。
はい。
見てください。
はい、フォローって何ですかって話なんですけど、あ、僕がしてること。
つか、あの、スクランブルの ID もあるので、
ああ、そうですね。
野口さんに合わせて、スクランブルの方もフォローしておいていただければ。
はい、そう。野口さん、あの、まあ、これがあれされる頃にはもう終わってるんですけど、
うん、
J-Wave とか、実は明日の夕方 J-Wave に出る。
おぉ、そうなんだ。
DJ をするという
話で。へぇー。
あの、まあ、まあ、これは今ブログに 貼っても遅いからそこだけ先に上げとこうかな。ね、あの、うん、J-Wave の話はそこだけ先に上げておきたいと思いますけれども、
うん、
ただ僕うち J-Wave が入らないので
そこで入らないっていうのはちょっとびっくりですよね。
いや、うん、家が入らないみたいで、車もだから駐車場のところが入らないので、
うん、
ちょっとわざわざ出かけてとかそんな
話ラジコで聞けるんじゃないの。
ラジコ、
あれ J-Wave は聞けないんだっけ。
あ、ラジコは知らないんですけど、まだ、うん、高野さんに聞いてみたかった
、はい、高野さんに聞けば一発だと思いますが、なるほど。はい、ということで、最後にすごい重大な発表がありました。
重大ですか。
スノーさんのツイッターアカウント開設されたようです。ぜひ皆さん探してですね、フォローしていただければと思います。
はい、宇宙の果てまで探していただけ。
ということで、今週は、テーマ曲まで作っての大スペシャル、最後のスペシャル発表も含めて、
はい、
スペシャルだったんじゃないかと思います、お届けしましたのはハンスケと、
はい、今度5月14日が次のシャトルなんですけれども、うん、また多分夢中になると思う、うん、でした。
はい、ではまた来週。